このところ主の日には新約聖書の使徒言行録を学びながら礼拝を守っておりますが、ただいまはその使徒言行録の17章16節から21節に記されている御言葉をお読みいただきました。この使徒言行録にはいつも申しておりますが、イエス・キリストが天に上げられた後、その弟子たちがキリストの福音を全世界へと伝えていった、その歴史が記されております。特にこの17章には使徒パウロが、パウロと呼ばれる使徒がギリシャ文化の中心地でありますアテネの町に伝道した時のことが記されております。ただこれまでのところをずっと読んできますとわかるんですが、パウロは初めからそして自分からこのアテネの町に伝道しようと福音を伝えようと計画を立てて この町に来たわけではありませんでした。むしろパウロはここに来る前、マケドニア州のテサロニケとかベレアと呼ばれている町で伝道していたんですが、そこで大勢の人がパウロに従うようになったんですが、逆にそこに住むユダヤ人たちの間に妬みや反発が起こりまして、迫害を受けるようになった。とりあえずその迫害から身を守るためにパウロたちは、一時仲間と離れて、パウロは一時仲間を離れてこのアテネへと逃れてきたんです。今日の箇所の書き出しに当たります17章の16節に、パウロはアテネで2人を待っている間にという言葉がありますが、それはその前後のつながりで、ベレアにまだ残してきた、シラスとテモテという弟子を待っている間、そういう意味であります。パウロ自身シラスとテモテを待ってアテネの町で待っていたんですね。ただそのように待っている間でしょうか、町の中を見て回りますと至るところに偶像があるのに気がつきまして、憤慨した、怒りを覚えたと言われています。もちろんアテネの人々はそれらが偶像であって、自分たちはその偶像を拝んでいる、偽りの神々を礼拝している、そういう意識があったわけではありません。どこの国もそういう面があるかもしれませんが、アテネの町には、ギリシャ神話に出てくるような神々であるとか、あるいはその国で活躍した英雄的な人物とか、政治家をかたどった像があちらこちらにあったようであります。しかしそうした作られた像というのは、イスラエル人として唯一の神を礼拝しているパウロにとってはまさに偶像としか見えなかった。神の掟に逆らって人間が勝手に作り上げた偶像としか思えなかったのでありましょう。それがこの時パウロがこのアテネの町で伝道しようとする時の出発点となり、原動力となったようであります。17節にありますけれども、そのように偶像があるのを見て憤慨したパウロは、街道ではユダヤ人や神を崇める人々と論じ、また広場では居合わせた人々と毎日論じ合う、そういう仕方でイエス・キリストの福音をアテネの人々に伝え始めたのであります。もともと世界史に詳しい方はアテネという町がどういうところかは返答がつくと思うんですね。ソクラテスとかプラトン、アリストテレスといった、有名な、優れた哲学者たちを生み出したところです。さすがにパウロの時代にはもうその当時の輝きは失われていたようですが、それでもそれだけのやはり伝統を持ったアテネですから、学問や文化、芸術の中心でありました。そういう中でアテネの人々は、広場と呼ばれる場所に毎日集まって、 互いにこう真理とは何か、そんなことを論じ合うような習慣があったようです。18節にはそこにエピクロス派とかストア派 といった、西洋思想史の教科書に出てくるような、哲学者の名前もありますから、そういう知的文化的なレベルの高さをやはり保っていたのでありましょう。でパウロは今まではむしろそういういきなりそういう町の人と人に伝道するということよりもその地にあるユダヤ教の街道に行ってユダヤ人に伝道することから始めておりましたが、でここでもアテネでももちろんそういうことをしておりますが、しかしこのように広場にもパウロは毎日出かけて行って居合わせた人々と論じ合いながら、福音を伝える、そういう方法を取ったようです。そしてこの広場に集まってくる人たちも何かそういう新しい教え、外来の新しい思想には非常にオープンで興味を示すところがあったようです。パウロの語ることにも非常に関心を持って、19節以下を見ますとですね、パウロをアレオパゴスというところに連れて行って、一度その教えをじっくりと教えてくれないか、自分たちに知らせてくれないか、そのように申し出ております。アレオパゴスというのは、もちろん場所の名前でもありますが、そこで、当時開かれていた、やはりこう外来の哲学思想とか宗教について、審議をするような、そういう場所だったようですね。そういうところに来て、きちんと正式に、正式にというのか、きちんと、まとめてそのパウロがどんなことをどんな思想を持っているのか、何を語っているのか、そういうことを教えてほしい、そういうことになったんです。でそれに応える形でパウロは、アレオパゴスにおいて、キリストの福音を、キリスト教の福音を語ることができた、それがこのところの、主なあらすじです。でこのアレオパゴスにおきまして、パウロがどういうことを語ったか、その内容については、また次の機会に学ぶことにしたいと思いますが、今日は、以上のようなパウロと、またそのパウロに対するアテネの人々の反応に関しまして、2点ほど思い巡らしておきたいと思っております。でその1点目ですが、まず、今も申したかもしれませんが、アテネの人々は、知識とか思想という点では非常に高いレベルの人々であったようです。そして新しい思想とか教えにもオープンな心で積極的に耳を傾けようとする意欲があった。でそうであるからこそ彼らはパウロの語るキリストの福音にも強い関心を示したんです。でそれ自体ももちろん素晴らしいことであり、パウロ自身もその機会を利用してキリスト教のことを語り始めるんです。ただ私どもがこのアテネの人々の態度やものの言い方を見る限り、それが悪いとか批判するつもりは安易に批判するつもりはないですが、ただその彼らの態度や物言いを自分自身のこととして思い巡らす限り、どうも彼らのそういった探求心、向上心というものも何か物珍しさといった息を出ていない、自分がそれによって生きる、そういう命の道を求めるという思いはあまり伝わってこない印象があります。そしてそのようなこう知識というものを求める、そのような知識というものを獲得していくということがその人の生き方、在り方にどういう意味を持ってくるのか、考えさせられる面があります。でこの点に関しまして、今日はそのパウロが語っている一つの言葉を 思い起こしてこう見てみたいと思うんですね。でご面倒ですが、同じ新約聖書の309ページに、コリントの信徒への手紙という文章があります。309ページですね。コリントの信徒の手紙の1と呼ばれる文書ですが、309ページの上の段に、8章という8という数字があります。その8章の1節から3節まで、見てみましょう。こう書いてあります。偶像に備えられた肉について言えば、我々は皆知識を持っているということは確かです。ただ知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は知らねばならぬことをまだ知らないのです。しかし神を愛する人がいれば、その人は神に知られているのです。でここで直接話題になっておりますのは、偶像に備えられた肉の話です。でそれは何だろうと思われるかもしれませんが、このコリントの町では、食べるための肉については、一度ギリシャの神々の神殿で神々に備えられたものが市場に出回る、そういう仕組みになっていたようです。ですから、普通に市場で買ってきた肉というのは、もうすでにギリシャの神々に備えられたものだという可能性が高いんですね。でそうしますと、コリントの教会ではそういう肉を食べていいんだろうか、その偶像に備えられたものを食べていいんだろうか、そのように不安に思い、結局肉は食べないという選択をする人たちが出てきた。ただその一方で、特に頭がいいというんでしょうか、知識でものを考えていく人たちは、何もこの世にはそもそも偶像なんていうものは存在しないのだ、この世にあるのは唯一まことの神様だけであって、他の神々などは存在しないのだと、だから何もそんなことを気にする必要はない、せっかくの肉をもったいない、もったいないというわけではないかもしれませんが、そのようにはっきりと割り切って、知識でもって割り切って肉を食べることに何の抵抗も感じない人たちもいた。そういう知識さえ自分たちがしっかりと持っていれば、その異教の人たち、肉を預かる人たちがそれをどんなふうに扱ってきたかなんていうことは関係なく食べればいいではないか。で今言いたいのは、じゃあどちらが正しいかということを判断したいわけではないんですね。ここででもパウロが課題にしたいのは、そういう知識の問題です。確かにそもそもこの世界には唯一の神様以外の神々なんていないのだ、偶像などは存在しないのだ、そんなものは何も気にしなくていいのだ、そういう知識は間違っていない、正しい知識です。そしてそれに基づいて自分の行動を決めるということもまた間違ってはいません。そういう思いで余計な顔色をうかがったり、人を気にして自分の思いを制限する必要はない、それはそれで正しい態度です。しかし特に教会の中で、教会だけでなくてもいいんですが、そういう自分の正しい知識を振りかざすことによって肉を食べることに抵抗を覚える教会の人々を彼らはいつしか軽蔑し嘲笑うようになっていきました。なんとだらしない信仰なのか、なんとあやふやな信仰なのか、そのように言って結果として自分の知識を振りかざしながら同じ種にある弱い兄弟たちをつまずかせることになっていった、そういう事情の中でパウロはこの言葉を語ったんです。 で大きなポイントは、知識は人、その8章の一節の最後にある言葉ですね。知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。知識というものと愛というもの、まあ、もちろんこれはもともとこの2つは別々のものではないんですが、知識を鼻にかけている人たちは、それを、まあ、引き裂いてしまった。そして、高ぶった思いで、同じ教会に属する。いや、同じキリストが愛しておられる兄弟たちをつまずかせることになってしまう。しかも、そのことを何とも思わない。いや、むしろ、そのだらしなさを嘲笑い、弱さを軽蔑するようなことになっている。そこに知識というものが持つ一つの大きな問題があります。そしてそれは、まあ、コリントの教会のこんな話を聞けばなんてことやってるんだと私たちも思うかもしれませんが、私たちもやはり知らず知らずのうちに毎日の人間関係の中で陥ることの多い危険な側面であります。まあ、一定の知識があるからといって、まあ、高ぶっているわけではないんでしょうけれども、やはり何か知識を振りかざして人の弱さを切り刻んでしまう、批判、簡単に批判してしまう、簡単に切り捨ててしまう。しかし教会において大切なのは、まあ、もちろんうやむやにすることが大事だというんではないんですが、やはり共にキリストによって愛され、キリストによって罪許され、一つとされた、その主にある交わりを立て上げていくということ。まあ、ちょうどこの、すぐ下の11節を見ますと、あれですね。こういうことが書いて、下の11節を見ますと、そうなると、あなたの知識によって弱い人が滅びてしまいます。その兄弟のためにもキリストは死んでくださったのですと。あります。ある人を確かに知識という面から批判することは間違っていないかもしれないし、その人を批判することが何らかの意味がある時もあるかもしれない。しかし、まずその兄弟のためにもキリストは十字架にかかってくださって、その人をこそ愛し、その人をこそまたご自分の一人だとして愛していらっしゃるということを私たちはちゃんと謙遜に覚えているだろうか。そしてその人もまた私たちに共に一つの交わりを立てていく仲間として、兄弟姉妹として尊んでいくこと、そういうことを私たちは本当にきちんと学んでいるだろうか。でもちろんこれは弱い人も大事にしてあげましょうね、ダメな人もそんな切り捨てないでちゃんと仲間にしてあげましょうねっていう、そういう同情みたいなことを言ってるわけではないのです。まあ、確かにその何らかの尺度で測れば、まあ、強い人と弱い人というのはいるでしょう。ただ教会の交わりというのはだからどうこうではないのです。共に知識を豊かに持っている人もいれば、そうでないかもしれない。でも主にあっては、キリストの目において、そういうことが何かの、こう、分かれ目とか、こう、区別するべき線に、境界線になってしまうわけではない。同じように、キリストは、その人を愛し、同じようにキリストは、その人のために、その人の罪を担い、その人の弱さを担って、十字架につけられた。そしてその人が生きるように、その人が新しい命を生きるように復活された。私たちはそのような意味で本当にお互いの交わりを立て上げていく、そういう賜物を大切に求めているだろうか。そして得てして私たちが振り回してしまいやすい知識というもの、 より頼んでしまいやすい知識というもの、正しい言葉、正論、正解、そういうものによって人々を切り捨ててしまったり、群れ全体を引き裂くようなことをしてしまっていないだろうか。そんな深刻な話ではなくても、そういうことに無頓着になってしまっていないだろうか。キリストによって召された私たちが、キリストの体を、体としての教会を、その交わりを立てていくために、互いに愛を持って尊び合い仕えていく。もちろんそれは愛だからといって何でもうやむやにしていきましょう、そういう話ではもちろんありません。ただ本当の愛を持ってキリストにある交わりを作っていくことができるかどうか、いや、そのことにいつも目覚めているかどうか。で、教会の中ももちろんですけれども、それは一つ一つの人間関係、夫婦であったり家族であったり、仕事の関係の人間関係、さまざまな日常的なところにも当てはまるでありましょう。で、使徒言行録の17章にありました、アテネの人々の中に何かそういう互いの交わりを立てていくような視点があるのかどうか、私にはなんとなくそういうものは抜け落ちているような思いが、それは私が できているからという意味ではなくて、なんとなくそういうものが欠けていることに、それがこう気になるのです。確かに優れているでしょう、彼らの文化が一流でありましょうし、言っていることは本当に深いものをついている。ただそういうことが本当に人を生かしていく、その人と人との交わりを、人間がそもそも共に生きるように、共同体として共に生きるように作られている私たちのその命を立て上げていくような方向で用いられているのかどうか。そして私たちが、それでは教会に召されている私たちが、そのようなキリストの愛の中に、神に知られており、神に愛されており、私たちもまた神を愛している、そういう交わりを作るために心を傾けているかどうか、知恵を傾けているかどうか、改めて問われているように思います。で、最後に、もう一点だけ申しますと、ご覧にならなくても結構ですが、使徒言行録の、その先ほどの箇所ですね、最後のところに、17章21節なんですけども、その最後のところに、こんな言葉がありました。すべてのアテネ人やそこに在留する外国人は、何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで、時を過ごしていたのである。そういう言葉がありました。何か新しいことを話したり聞いたりすることに、夢中だったということですね。でもちろんそれ自体はいいとか悪いとかということではないでしょう。思想的なことも文化的なことも含めて、新しい情報を知っていく、そういうことにいつも目を開いて接していく、それ自体はやはり大切なものがあろうかと思います。そして今私たちの時代にあっても、やはりそういうことに無関心でいるということはあまり好ましいことではないでしょう。ただそこで言われる、でも新しさとは一体何なのか、その新しさというものが本当に私たちを新しく、常に新しく生かしてくださる命を持ったものなのかどうか、私たちの中にも次から次へと押し寄せてくる新しい情報に 私たちはついていかなければいけない。しかしそういうものの多くは見ている端からどんどん古くなっていきます。そしてそういうことに振り回されているうちに、私たち自身は本当に自分を、また人を新しく生かしてくれるような命というものを逆に失ってしまっていないか、そうした命の出会いが与えられていくような、そういう新しい出会いというものをむしろ私たちは失ってしまっていないだろうか。常に新しい情報、新しいアイデア、新しい商品、そういうものに囲まれていながら、何か退屈な、何の新鮮にもない、いや命のない、生き生きとした出会いのない、そういうところに私たちは陥りがちではないのか。そういう点からこそ、私たちはそういう点からも、私たちは教会の交わりということを、イエス・キリストとの交わりということを改めて見てみたいのです。その箇所を開けてみなくて結構ですが、同じコリントの信徒の手紙の2というところの5章17節に有名な言葉があります。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものです。見よ、古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。キリストにあるものは、キリストと結ばれているものは新しく創造されたものなのです。そして見よ、今ここで古いものが過ぎ去って新しいものが生じた。すべてが新しくなった。目先の新しさではなくて、そこで古い自分が、固くなな自分がいつも砕かれて乗り越えられるようにして、新しい命へと開かれるような出会いが与えられていく。それを聖書は私たちに語っています。まあもちろん毎回毎回そんなに目がきらめくような新しい出会いが あるわけではないでしょう。むしろ一つ一つのことはいつもと同じことの繰り返しのように古ぼけたものに見えるかもしれない。毎週毎週礼拝に来て、守る礼拝も、この礼拝に来て捧げる礼拝というのも、見た目によれば何をいつも同じことをやっているのかと思われるようなものにしか見えないかもしれない。またそのように感じて、今日は何かよくわからなかったなと言って帰る日もあるかもしれない。それでも、いや、そういうことの繰り返しの中で、聖書の御言葉との、イエス様との出会いと交わりを繰り返していく中で、私たちが本当に古い自分に気づかされて、古い自分が砕かれて、新しい命にその都度開かれていく、人との新しい交わりにもまた恵まれ開かれていく、そういう経験をしていくものです。アテネの人たち、また現在の場合によっては現在の私たち、いつも新しいものを追いかけ回しているような私たちに、果たしてそういう本当の命の新しさがあるのかどうか。そして聖書は語るのです。キリストとの出会いの中で、その命の新しさがあり、命の出会いがある。そして共に生きていく、共に一つの交わりを、人が人として生きていく交わりを形作っていく出会いがあるということ。毎日毎日の、毎週毎週の繰り返しのように見える聖書との関わり、人との関わり、そして神様との祈りや交わりの中で、そのような新しい命を私たちは常に見出しながら、また求めながら歩んでまいりたいと思います。神様はそれを必ずふさわしい時に、これという時に私たちに与えてくださって、私たちを立ち上がらせてくださる、その神の福音に私たちも生きてまいりたいと思います。お祈りいたします。 天の父なる神様、私たちにとって知識が与えられていること、新しいものを絶えず作りまた求める心が与えられていること、それ自体は大切なあなたからの賜物であることを信ずるものです。しかしまたそういうものがかえって私たちをあなたからの真実と共に生きる交わりから引き離してしまう危険もあることを御言葉を通して知らされ感謝をいたします。どうぞ私たちが常にあなたの命の御言葉のもとに帰っていくことができるように、そして日々新たにされて古い私から解放されて、あなたが与えてくださる新しい命と新しい交わりとを生きるものとしてください。またそのようなあなたの恵みの素晴らしさを証しする教会として立ち歩んでいくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。アーメン。